クリスチャンが神社仏閣を破壊しているということです。
Then there was the Lord Takayama Ukon who served under Nobunaga.
信長の元にいた高山ウコンですけれども、
ウコン in 8 years 18,000 of his citizens became Christian.
8年の間に18,000人のその高山ウコンの領地の人が入信しました。
At Nobunaga's funeral, Takayama refused to light incense because he did not want to worship other gods.
信長の葬儀の時に高山ウコンは偶像礼拝したくないということで焼香することを拒否しました。
Hideyoshi wanted Takayama's complete loyalty and ordered him to give up his faith in Christ.
秀吉は高山右近に完全な忠誠を求めて、高山右近が信仰を捨てるように要求しました。
高山 refused, and so Hideyoshi stripped him of his title and all of his land.
しかしながら高山右近はそれを拒否したので、秀吉は高山右近を大名の地位から追い出し、また領地もすべて没収しました。
Nagasaki was a Christian stronghold.
長崎はクリスチャンがたくさんいる強い場所でした。
And he wanted to control the lucrative foreign trade of Nagasaki.
秀吉は外国の貿易がとてもうまみがあることを見て、長崎の貿易を自分の手にしたいがために 長崎を自分の支配下に置こうとしました。
And in 1596, a Spanish ship wrecked in the Bay of Urago.
1596年ですけれども、スペインの船舶がウラド湾に難破しました。
The cargo of gold and silk was taken by the Japanese and the crew was held.
で積み荷にあった金と絹が、日本人によって、奪われ、そして、乗組員は抑留されました。
Angered by their treatment, the captain of the ship warned the Japanese to be careful. The Spanish had already conquered the Philippines and they were going to come and conquer Japan.
でこのようなひどい待遇を受けた船長は怒って、日本の人たちにこのような警告をしました。スペインはすでにフィリピンを征服していると。だからスペインが日本にもやってきて征服をするぞと。
And he also said the missionaries were the advance guard of the Spanish.
そしてまた船長は、宣教師たちはスペインにとっては偵察部隊なんだというふうにも言いました。
And for these reasons, Hideyoshi began the persecution of the Christians in Japan.
このような理由から秀吉は日本にいるクリスチャンに対して迫害を始めました。
In 1597, Hideyoshi gathered 26 Christians in Kyoto.
で、1597年に秀吉は京都にいた26名のクリスチャンを逮捕しました。
He chopped off their left ears.And marched them 600 miles to Nagasaki.
で、その捕まえたクリスチャンたちの左の耳を切って、そして、長崎までの長い道中、まあ、966キロメートルぐらいなんですけれども、行進させました。
Yes. During their journey, they went public torture meant to terrorize and strike fear in Christians in Japan.
日本にいるクリスチャンに恐れを抱かせるために、公開の形で、拷問を行いました。
In Nagasaki, they were all chained and hung on a cross and then stabbed with spears.
長崎に到着すると、このクリスチャンの人たちは鎖に、十字架に、つながれて、そして槍で、刺されました。
And their body was left on display for 80 days.
そして死体が80日間晒し物にされました。
Now, one of the most famous of these martyrs is a young boy named Thomas Kosaki, who was only 12 years old.
で、非常に有名な殉教者の一人で、一番若い人、トマス・コサキという人がいるんですけれども、その人は12歳でした。
He wrote a letter to his mother before he died.
で、死ぬ前に、母に手紙を書きました。
Okay, you can read that.
で、その手紙の中身なんですけれども、父と私はパライソに参ります。すぐお会いしましょう。お待ちしております。たとえパードレがいなくても、臨終には熱心に罪を、痛快し、イエズス・キリストの幾多の恵みを感謝なされば救われます。この世は儚いものですから、パライソの全く幸福を失わぬよう努力なさいますように。私の二人の弟をどうか生き夫の手に渡さぬようご尽力ください。死にゆく父と息子の願いです。さようなら、愛する母上、さようなら、と書いています。
That letter had inspired Christians all over the world, even to this day.
この手紙は世界中のクリスチャンの人たちに本当に感動を与え、今日でも感動を与えています。
Now, in 1600, the Tokugawa shoguns came to power.
1600年に徳川将軍が政権を握りました。
Concerned over the growing Christian movement, they expelled all missionaries from Japan.
クリスチャンの動きがどんどんと活発になっていることを懸念したために、徳川政権は全ての外国人の宣教師を日本から追放しました。
The shogun sent his men to villages and cities throughout Japan, and citizens had to show proof they were supporters of the Buddhist temple.
将軍は使者を日本のすべての村に送って、そして、人々に自分は仏教徒なんだという証明をするようにさせました。
So plaques with the cross or Mary were placed, and everyone was ordered to step on the cross or the picture of Mary.
で、踏み絵の上には十字架が書かれていたり、マリアの、絵が書かれていたりするわけなんですけれども、すべての人がそれを踏むように強制されました。
From this time, thousands of Christians died for their faith in Christ, refusing to step on the plaque.
で、このような踏み絵を踏むことを拒絶した本当に何千人もの、クリスチャンの人たちが殉教していきました。
However, the shogun realized that it wasn't very effective just killing the Christians.
でも将軍はただ単にクリスチャンを殺すだけではあまり効果がないということが分かりました。
The best weapon was apostasy.Getting Christians to renounce their faith in Christ.
一番良い方法、一番良いその攻撃の武器は廃教させる、つまり信仰を否定させるということでした。
The best way to force someone to renounce their faith was torture. So the shogun tortured the Christians so they would renounce their faith.
で、一番その信仰を捨てさせる良い方法と考えられたのは拷問だったので、それでクリスチャンの人たちに拷問をしていきました。で、廃教してしまった人たちは転んだというふうに呼ばれました。転びクリスチャンと呼ばれたわけです。
And the shogun would parade them around Japan, hoping to persuade other Christians to turn away from Christ.
他のクリスチャンも廃教することを願って、将軍はこの転びクリスチャンを、全国にこう引き回していきました。
Priests who turned away from Jesus were the most prized by the shoguns because they would discourage more Christians.
で、将軍にとっては、この司祭で、転んでしまった人、信仰を否定してしまった人は本当に一番ベストの戦利品だというふうに考えられました。なぜかと言いますと、他にいるクリスチャンの人たちをがっかりさせるのに、利用できたからです。
Church historians state that the persecution that came on the Christians in the 1600s was the worst in the history of the church.
で、教会史を研究している人たちは、日本における1600年代のこの日本における迫害が教会史の中で、最も残忍な迫害であったと考えています。
The Japanese Christians are considered to have suffered the worst persecution in the history of the church.
ですから日本のクリスチャンの人たちは教会史の中で最も最悪の迫害史を取ったと言います。
This is a display in Sendai, the Okago Park, where they have a memorial to the 300 Christians who died in Sendai.
でこれは仙台のオカゴパークというところにある記念館に出されている展示品なんですけれども、ここで300人のクリスチャンが殉教しました。
Now, the grandson of Ieyasu, Iemitsu Tokugawa, the worst persecution came under Iemitsu.
最悪のその迫害が行われたのは家康の孫の家光の時でした。
家光 made his grandfather a god of Japan and dedicated the Toshogu shrine in Nikko to his grandfather.
家光は祖父を神として崇め、日光に東照宮を作って、その尊敬するようにさせました。
And he built thousands of hundreds of shrines all over Japan.
また、日本全国に何百いく百もの神社を作りました。
And it's under Iemitsu, thousands of Christians died, including the last missionary in Japan.
家光の時代に本当に何千人ものクリスチャンの人たちが殉教し、そしてその中には最後の宣教師も含まれていました。
He ordered everyone to register at the Buddhist temple.
で、すべての人が寺に登録をするように、まあ、檀家制度を取っていたわけです。
He established the office of religious inspection.
そしてまた、家光は宗門改悪というその政府の機関を作りました。
And people were forced to have funerals at Buddhist temples.
また、仏教の寺院において、葬儀を行うことを強要されました。
His persecution was quite effective.
で、この迫害はかなり効果を上げました。
In 1612, there were over 300,000 Christians in Japan.
1612年には、how many was it?
300,000.
30万人いました。クリスチャンが30万人いました。
In 1625, less than half.
で、1625年には半分未満になっていました。
And in 1644, the last missionary, Konishi Mancho, was killed.
そして1644年に最後の宣教師である Konishi Mancho が殺されました。
And then the Japanese Christians had to go into hiding and became known as the Kakure Christians.
その後はもう日本人のクリスチャンは隠れていなければならなくなって、隠れキリシタンと呼ばれました。
Now,Here are some of the ways Christians were tortured for their faith in Christ.
で、こちらの方に、信仰を持っていることによって、拷問を受けたその拷問の方法がいくつかあります。
One of the most popular ways was called the pit.
一番よく使われたのが穴釣りというものです。
The forehead was cut.
で、おでこのところを切られるんですね。
And then people were hung upside down.
で、逆さに吊るされます。
And they weren't killed, by the blood rush to the head because of the cut. The blood was let out. So they hung there for several days, four or five days, upside down.
で、逆さまになっているので、血がこう頭の方にこう下がっていってしまうわけです。少しずつ血が流れて、でもすぐに死ぬわけではなく、4、5日経って、まあ、死んでいくという。
And their head was stuck in sewage.
で、その頭の方ですけれども、その下水というか、 糞尿というかそういうところに頭を突っ込まれちゃうんですね。
And they hung there for 3 to 5 days.
で、3日から5日間ぐらい吊るされたままに。
Men, women, and children.
で、男も女も子供もそういうふうな拷問に遭いました。
Okay, in hopes they would renounce Jesus Christ.
イエス・キリストに対する信仰を捨てることを願ってそういう拷問をしていたわけですね。
So this was one of the most popular forms of torture on the Christians in Japan.
日本におけるクリスチャンに本当によく使われた拷問の手段はこれでした。
This is in Shimabara, Japan.
こちらの方は島原、日本の島原のものですけれども。
How many have been there?
どのくらいの方が島原に行かれたことありますか。
Oh. Here at a place called Unzen Hell.
ここにその雲仙の地獄攻めっていうのがあるんですけども、
Christians were captured and brought to prison.
で、クリスチャンが捕まえられて、まあ、獄につながれるんですね。
Then they were stripped naked.
で、裸にされます。
And then hot water was poured on them.
で、熱湯が体にかけられます。
And eventually they went unconscious.
で、まあ、気を失ってしまうんですね、究極的に。
And then they were awakened again.
で気を失うと、起こされるというか起きるようにするんですね。
And hot water was poured on them again.
そしてまた熱湯がかけられると、この繰り返しなわけです。
And then if they would not renounce Christ, they were taken to Unzen Hell.
でもしそのキリストを、否定しないのであれば、信仰を否定しないのであれば、その雲仙の地獄攻めに連れて行かれるわけです。
And their wives and children are thrown into theHot water first to boil to death.
で、まず妻や子供が、熱湯に投げ込まれて、まあ、死んでいくわけですね。
And then fathers were thrown in last.
で、お父さんが一番最後に投げ込まれると。
Okay, so you can visit this site today.
で、今日、まあ、現在その場所に行くことができます。
And if you know where to go, there's a memorial to the hundreds of Christians who died here.
ここで、亡くなられた幾百もの方の記念碑があそこにあります。
Oh, and another popular way was hanging Christians on the cross.
もう一つよく取られた手ですけれども、クリスチャンを十字架につけるんですね。
They were first tortured and then paraded around the city so everyone could see.
でまず拷問にあってそれからみんなが見ることができるように市中引き回しになるわけです。
Then men, women, and children were hung on the cross.
で、まあ、男も女も子供も十字架につけられます。
All day they were hanging on the cross.
で、もう一日中十字架につけられているわけです。
And then they were stabbed in the chest. At the end.
そして、最後に胸を刺されるわけです。
All right.Here are some famous Christian martyrs. There are many. I'm just going to tell you about a few of the famous ones.
で、本当にたくさん殉教が起きたわけなんですけれども、いくつか、有名なものをお話しいたします。
Tecla Hashimoto is the only known pregnant woman to be burned to death for her faith in Christ.
自分 の, そのキリストにある信仰によって、火破りになって殉教した唯一の女性はこのテクラ橋本という人です。
Holding,
橋本テクラって言ったんですけど、ね、
yeah. Holding her five children, she died being burned to death.
で、5人の子供を抱えて火破りにありました。
While her husband was burned to death after she died.
で、彼女の夫は、まあ、自分自身と子供が死んだ後、夫が今度は殺されました。火炙りになりました。
In Suwano,
ツワノですね。
Christians were put in small cages, 1 meter by 1 meter.
クリスチャンがそのツワノでは、1メートル、一辺1メートルのカゴに入れられまして、
And there in the winter they were left to freeze and die.
で、冬場だったので、凍死させるんですね。
Okay, and you can go visit the memorial to the Christians today.
今日このようなその記念碑が建てられていますから行くことができます。
Now one famous girl who died at Suwano was Mori-chan. She was only 8 years old.
ツワノで殉教したとても有名な女の子がいますけれども、わずか8歳です。モリちゃんという子がいます。
Although she was starving, a guard came up to her and offered her candy and told her, just say you hate Jesus and I will give you candy.
で、その番人が、番人の人がね、美味しいお菓子を持って行って、もう飢えているこの小さな子供に、もしイエスが嫌いだっていうふうに言ったら、このお菓子をあげるよっていうふうに言うわけです。
But she refused and said, in heaven, there is much better candy.
でも、モリちゃんは、そういうのを拒んで、天国の味の方がもっと美味しいよっていうふうに答えました。
Right? And she died a few days later of starvation.
で、数日後に、モリちゃんは餓死しました。
But many saw her testimony for Christ and were very moved by her commitment and courage.
しかし、もう彼女がイエス・キリストにとても忠誠を誓っていたことによって、彼女の証を聞いて多くの人たちが感動しました。
And in Miyagi, Sendai, this area was 100% Christian.
この仙台の宮城県の仙台ですけれども、ほぼ 100% クリスチャンという場所がありました。
There are no Buddhist temples or Shinto shrines anywhere in Miyagi, Sendai.
仙台の宮城には神社仏閣はまるでありませんでした。
But Masamune Date began the persecution of Christians.
伊達政宗がクリスチャンの迫害を始めました。
And he put them in the river in February and hundreds.Froze to death in the river.
で、2月の時に川にクリスチャンを、入れて、本当に何百人もの人が、凍死しました。
Hey, and there's a memorial in Miyagi and a museum to the Christians who died there.
そこで亡くなったクリスチャンを偲んだ記念館があります。
ジョン・ハラモンド is another famous Christian.
ヨハネハラモンドはもう一人のとても有名なクリスチャンです。
He was a part of the elite bodyguard for 家康徳川。
徳川家康の身辺警護の一人でありました。
He was arrested by his grandson 家光in 1623.
1623年に孫の家光によって、逮捕されました。
He was ordered to renounce his faith in Christ, but he would not.
キリストに対する信仰を否定するように強要されましたけれども、それを拒みました。
So the tendons of his hands and feet were cut, so he could not walk or balance on a horse.
で、彼の手と足の筋が切られてしまったので、きちんと歩くこともできず、また馬にちゃんと乗ることも、バランスを取って乗ることもできない状況でした。
So his nose was cut off and a cross was burned on his forehead.
またこのモンドの鼻が切り取られ、そして額には十字架の焼印が押されました。
So he was marched through the city of Edo.
で、江戸市中引き回しになりました。
And crucified at the Fudano Tsuji along with 50 other Christians in Tokyo.
東京の Fudano Tsuji というところで、50人の他のクリスチャンの人たちと十字架刑にありました。
Okay, so there is the picture of.John Haramundo.
ね、こちらの方に、ヨハネ・ハラモンドがいますね。この絵の中に。
Here on the main highway in the old Edo, the shogun hoped the screaming, crucified people would frighten everyone as they went by the main highway.
で、本当にその大きなその通りだった。その江戸の中の本当に大きなその幹線道路のところにそれだけの人たちを十字架につけているわけですから、通りすがる人がそのものすごいその苦しみの大きな叫び声で、びっくりするんじゃないかというふうに期待をしていたわけなんですね。
However, the Christians died peacefully to the amazement of all the people.
でもみんなの予想を裏切って本当に平安な死をクリスチャンの人たちは遂げました。
3 weeks later, on December 25th, 37 prisoners, including the wives and the children of these men, were martyred on this same hill, Fudano-tsuji.
同じこの丘になっている Fudano-tsuji というところで、3週間後の、 12月の25日にその最初に殺された人たちの妻子も37名殺されました。
The children's head was cut off and their heads placed into the arms of their mothers.
まず子供の首が切断されてお母さんの手に抱かせるんですね。
And later the mothers were killed on this hill, Fudano Tsuji.
で、その後で、お母さんの方がこの Fudano Tsuji という丘のところで殺されました。
And here is the memorial today in Tokyo.
東京に、今今日この記念、碑があります。
How many of you have been there?
行かれたことある方いらっしゃいますか？
Oh, it's right in downtown Tokyo.
東京のダウンタウンにあります。
Yes, this is the memorial to the Christians who died there in Edo, right off the main highway.
江戸のその大きなその幹線道路のところで殉教した人たちの記念碑があります。
There are several locations throughout Tokyo, memorials to where many Christians were killed for their faith in Christ.
東京の中でも自分の信仰、キリストにある信仰のゆえに迫害を受けて殉教した人たちの記念碑が東京の中にいくつかあります。
So we take American Christians all over northern and southern Japan to see memorials like these in Tokyo and Sendai and all over Japan.
日本中にあるこのような記念碑が東京とか仙台とか本当に北も南もいろいろなところに私はアメリカのクリスチャンの人たちを連れて行きます。
So for nearly 200 years, the Christians practiced their faith in secret, despite having no Bible, no priests, or sacraments except for baptism.
で、ほぼ200年間、クリスチャンの人たちは全く聖書もない、また司祭もいない。礼典も行うことができない、まあ、バプテスマだけはすることができるという状況が続きました、ね、
And in 1639 Japan closed its door to the world
1639年に鎖国が完成しました、
But the doors were reopened in 1853 when Commodore Perry arrived in Japan、
ペリー提督が1853年、まあ、4年あたりに来て、鎖国が破れました。
And the first Protestant missionaries arrived in 1859.
で、一番最初のプロテスタントの宣教師が1859年に日本に到着しました。
And here at the Oura Castle in Nagasaki, the French priest Bernard Petitjean.At Oura Castle, discovered the Kakure Christians.
で、長崎のオーラ天主堂というところにフランスから来た、宣教師のベルナール・プディジャンという人が隠れキリシタンを見つけました。
At the Oura Castle, a small group of Christians came to the priest and said the famous words, "Our hearts are one with yours."
で、このオーラ天主堂のところに、何人かのクリスチャンの男女がやってきてこの有名な言葉を言いました。我らの胸、あなたの胸と同じ。
And you can visit the memorial today there in Nagasaki, the Oura Castle and the memorial where they met the Kakure Christians.
オーラ天主堂のところに、その記念館があります。で、その隠れキリシタンと会ったというその場所があります。
That is a brief history of the Christian martyrs of Japan.
日本におけるキリスト者の殉教について本当に簡単に歴史を見てきました。
What are the lessons we can learn from the Japan Christian martyrs?
日本の殉教者から一体どういうことを学ぶことができるのでしょうか。
Well, first we learn in John chapter 15, verse 20 through 21.
まず学ぶことができるのは、ヨハネによる福音書15章の20節から21節です。
Jesus said, "A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you."
しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したならあなた方も迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったならあなた方の言葉も守ります。
And all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me.
しかし彼らは私の名のゆえにあなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。
They remind us that as Christians, we will suffer for the sake of Jesus Christ. That's part of the Christian life.
で、このことから私たちが思い起こすことができるのは、イエス・キリストを信じているイエス・キリストのゆえに私たちクリスチャンは迫害を受ける。それは迫害というのはクリスチャンであればもう避けて通れない生活の一部であるということがわかります。
If they persecuted Jesus, then as Christians we should expect in this fallen world to experience suffering as our Lord did as well.
イエス・キリストが迫害を受けて苦しまれたわけですから、この堕落した世の中にいる私たちもやはり苦しみを受けます。
Second, the Japan martyrs taught us the meaning of discipleship, what it means to follow Jesus Christ.
イエス・キリストに従うというのはどういうことなのかという弟子訓練の意味を日本の殉教者から学ぶことができます。
Jesus said in Luke 14:26, If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life for my sake, he cannot be my disciple.
で、ルカによる福音書14章の26節のところでイエス様はこのように言われています。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。
And whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple.
自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。
And so the Japanese martyrs show us what it means to be a true disciple and truly committed to Jesus Christ.
真の弟子はどういうものなのか、また本当にイエス・キリストに忠誠を誓っている弟子というのはどういうものなのかということを学ぶことができます。
Hey, my parents were very disappointed with me when I became a Christian and no longer worshipped at the Buddhist or our family Shinto temple in Hawaii.
で、私の両親ですけれども、私がクリスチャンになってがっかりしました。なぜかというと、私がもうハワイにある仏教寺院とか神道に行って、拝むことをやめてしまったからです。
They were even more disappointed with the career that I chose.
さらにもっと両親ががっかりしたのは私が選んだ職業でした。
But that is the cost of following Christ that our forefathers understood and willingly paid here in Japan.
で、それがそのキリストに従っていく時の費用というかコストですね。でも、私たちの先祖のクリスチャンの人たちは喜んでその犠牲費用を払いました。
Third, the Japan martyrs remind us we are citizens not of this earth but of the heavenly kingdom.
また私たちがこの地ではなくて国籍が天にあることを思い起こさせてくれます。
Paul says in Philippians chapter 3 verse 20, But our citizenship is in heaven and from it we await a savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly bodies to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself.
また、パウロはピリピ人への手紙の、3章の20節と21節のところでこのように言っています。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって私たちを癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。
Okay. The Japanese martyrs understood their true citizenship is the kingdom of heaven, and they gladly gave their lives for Christ, knowing they were citizens, not of this earth, but of the heavenly kingdom.
で、日本のその殉教したクリスチャンの人たちは真の、御国の市民というのはどういうのかということを理解し、そして、喜んで、死を選びました。その御国の、市民になるために、天の国籍を手に持つ市民になるために、死んでいきました。
And finally, the Japan martyrs should inspire us to finish the race of the Christian life.
また日本の殉教者から私たちは、この、クリスチャンとしての競争を最後まで走り抜くということをに関してインスピレーションを得ることができます。
Hebrews chapter 12 verse 1 and 2、
ヘブル人への手紙12章の1節と2節です。
It says, Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which clings closely.And let us run with endurance the race set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.
こういうわけで、ヘブル人への手紙12章の1節から1節と2節ですけれども、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷と まとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。
So Paul pictures a great stadium where runners are running a race.
で、パウロが描いている頭に描いているのは非常に大きなスタジアムで、そこで、競争をしている選手を競争している。
And the fans are screaming to the runners, run, run, finish the race.
で、ファンの人たちが走れ走れ、終わりまで走れって言って叫んでいるんですね。
And for us Christians here today, we are running that race for Christ.
今日私たちクリスチャンもキリストのためにその競争を走っています。
And in the stands are all the saints who have gone before us, shouting to us, "Run, finish the race."
で、そのスタジアムの席の部分のところには私たちより前に亡くなったクリスチャンの人たちが私たちに対して走れ走れ。その競争を走り抜けと大きな声で、エールを送ってくれています。
And in the stands are the saints of the Old Testament and the New Testament.
その観客席には旧約聖書、新約聖書の生徒たちがいます。
And also I believe, the Japan Christian martyrs are forefathers who shout to us, run, finish the race.
そしてまた日本のキリスト教師の中で迫害を受けて殉教していったクリスチャンの人たちも私たちに対してこの競争を走れ終わらせろと叫んでくれています。
So it is the testimony of the Japan martyrs who should also inspire us to run and finish the race God has set before us.
神様が私たちの前に置いてくださっているこの競争のゴールに向かって私たちも走り、そしてそれを終わらせるということをこの証から、その大切さを知ることができます。
Okay, so may we run and finish the race well as our forefathers, the Japan Christian martyrs did.
日本のこれまでの先祖の迫害されてその殉教していったキリスト者に倣って私たちもこの競争を最後までしっかり走り通したいと思います。
So the Japan Christian martyrs give to us one of the most powerful testimonies of courage and commitment to Christ that the world has ever seen.
日本の殉教者のこの証ですけれども、世界中のクリスチャンの人たちに本当に、その人たちの勇気とまたイエス・キリストに対する忠誠心が本当に、素晴らしかったこと 力強く証しするものになっています。
So may their testimony inspire all of you.
ですから彼らの証しが皆さんにとっても、インスピレーションを与えるようなものでありますように。
どうもありがとう。